草美春のラジオスターツ。皆さんこんにちは、宇佐美春です。この番組は宇佐美春がまったり皆さんと楽しくおしゃべりをしていく番組です。はい、今回はボリューム6ということなんですけども、なんと今回でもう半年、ラジオスターツが始まって半年経ったということです。びっくりですね。なんかあっという間に過ぎますね、1年がね。そう思うと、そうそう、私最近この2024年半分終わったんだなと思って、こうもう上半期終わって次下半期なので、ちょっと目標を、下半期の目標を立てようかなと思って、こう自分とこう向き合う期間みたいなのをちょっと考えたりしてたんですけど、そうだなと思って、やっぱり SNS のフォロワーの数って大事だよなと思って、何するにもね大事だなと思って、総フォロワー100万人を目指して、いろんな SNS をこう頑張ろうかなと思って、そういう目標を立てました。まあ、今年中にね、総フォロワー100万人いかなかったとしても、まあ、100万人に、総フォロワー100万人に向けて、ちゃんとこう SNS の更新を頑張っていこうかなっていう風にちょっと決めたんですよ、最近。なのでちょっと下半期は SNS の更新もしっかりとやっていくように頑張ろうかなと思っています。そしてですね、ここ最近はお仕事でロケでタイに行ってきました。ちょっとね、タイに行って、ずっと見たかったピンクのガネーシャを見てきたんですけど、もうすっごく楽しくて癒されて、寺院巡りをねさせてもらったんですよ、オフの日に。そして久々に、日本に帰ってきてから久々に水彩画でね、ちょっと遊んでたんですけど、昨日は。いや、やっぱり楽しいなと思って、ちょっと、そして下半期ね、水彩画もやっぱどんどんやっていきたいなと思いました。そんな下半期にしていきたいと思います。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便り、ぜひお待ちしています。それでは宇佐美春のラジオスターツ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。ラビットメールランド。このコーナーは宇佐美春がリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。それではお便りを読んでいこうと思います。ラジオネーム、エルキュンの黒ひげさん。本格的に梅雨に入り、お久しぶりのラジオですが、いかがお過ごしでしょうか。さて、先日タイに行かれていましたが、タイのお土産話聞かせてくださいな。これから梅雨も明け、本格的な夏が来ますので、体調だけはお気をつけて、毎日キラキラハッピーでお過ごしください。ツイッチ配信など行っているみたいなので、配信の方も見てみたいなと思ってます。それではまたね。ありがとうございます。そうなんだよね、梅雨ですね。なんと今日も雨が降ってますが、今日ね、天気予報を見たら、なんか1週間くらい雨マークわーってついてて、わー梅雨っぽいと思って、あれ、なんか梅雨終わったのかなとか思いきや、なんか梅雨の時期って雨が続き始めますよね。で、気がついたらびっくりするぐらい本格的な暑さがね来るっていう、なんかもう今も暑いけど、あ、夏、まだ夏じゃなかったんだっていうね、ちょっとショックな暑さが始まるんですけど、そう、気をつけて、体調管理気をつけようと思います。そんで、そう、タイにね、行ったっていう話をちょっとだけ最初したんですけど、そう、寺院巡りをねしたんですけど、でそこで、まあ、ずっとなんか、あ、見てみたいなと思っていた、なんかめっちゃでっかいピンクのガネーシャのところ行って、でもう一個なんかすごい素敵な寺院に行って、でもう一個なんかね、びっくり、本当にねびっくりしたんだけど、コウモリに守られている寺みたいなところに行って、すごい怖かったの。なんかね、 昼間だから一応みんな寝てるんだけど、木がこういっぱいあって、いっぱい木があるんだけど、全部の木にコウモリがもういっぱいずっしりいて、でなんか鳴き声がすごいみたいな、コウモリの。でちょっと怖くて、さすがに慣れてないんだよね、コウモリに。すごいちょっと ビビっちゃってあんま奥の方行けなかったっていう。で最初の方になんかコウモリの神様が祀られててみたいな、ちょっとね、あのすごい不思議な、なんか怖い空気のなんか寺院に連れてってもらったんだけど、なんか奥の方行ったらなんか寝そべってるお釈迦様みたいな、すごいいい空間があったっぽくって、調べたらわあ行けばよかったっていう、ちょっと心残りがありました。まあ、とても大、はい、楽しかったです。ご飯もなんかタイ料理美味しかったし楽しかったです、はい、配信もね、あのやってるので、はい、ぜひ来てみてください。それでは次、ラジオネームうまごんさん、こんにちは。いつもしっかり耳を研ぎ澄ませて拝聴しています。僕は小学生の頃に流行っていたものやアニメなどを最近無性に見たり集めたりしたくなる時があり、最近は小学生の頃見ていたアニメを見たくなり、先日も遊戯王を全話見た次第であります。でそこで質問なのですが、みはるんが小学生の頃に流行っていたものを最近また何かのきっかけで食べたり集めたり、もしくはその他何かしたなどエピソードを聞けると嬉しいかなと思います。夏本番、体調に気をつけて引き続き頑張ってください。世界一みはるんのことが好きな推しより、ありがとうございます。そうだな、最近ではないんだけど、私はやっぱりセーラームーンは、まあ、子供の頃、まあ、小学生入る前とかなんですけど、セーラームーンは定期的に見ます、やっぱり。で最近この数年 2,3 年であのリメイクされたりとか、あと新しい映画があったりとかしたので、まあ、何回も見たり。でもね、変身のシーンがねやっぱり大好きで、セーラームーンって。あとね、大人になってから見るセーラームーンって、ちょっと子供の頃見るセーラームーンとはなんか違 うストーリーのなんか感じ方があったりとかするから、すごいやっぱセーラームーンは大好きな作品ですね。セーラームーンはやっぱり見ます。ありがとうございます。そしてですね、断捨離のね話題がちょっと、ね、2通届いてました。ラジオネーム角田大夫さん、うさちゃんラジオスターツいつも楽しく聞いています。うさちゃんは間もなくお引越しをされるとのことで、お部屋の掃除や断捨離をされていますが、なかなか物が捨てれない私に断捨離のコツを教えてください。そしてラジオネームローソンズさん、コンソです。私も最近迷っています。いろいろ物どんどん詰まってた。そろそろ断捨離のことを始めようと思うけど捨てたくないな。そういえばみはるんは引っ越しをするそうですが、断捨離するには何から始めればいいですか？みはるんは断捨離の秘訣ありますか？もしみはるんがスーツケースだけで引っ越しするなら何を持っていきますか？あざます。ということでですね、なんか絶対捨てたくないものってあると思うんで、そういうのを捨てたら多分後悔するから捨てない方がよくって、これ経験者は語るなんですけど、わあれ捨てなきゃよかったっていうことね結構あるんですよ。なんだけど、絶対1年以上着てない服とか、今年着なかったなっていう服とかは私は結構断捨離するかなって思ってて、なんか溜まってるものっていうの多分あると思うんですよ、絶対使わないものみたいな。そういうのはね、意外と断捨離にいいんじゃないかなって思いますね。で私がもしワンスーツケースだけで引っ越しするなら、服数着と、スキンケア用品と化粧品とドライヤーとコテとか、まあ、ちょっとなんか必要な日用品かなって思います。ありがとうございます。以上、ラビットメールランドのコーナーでした。おすすめミハルーム。このコーナーは宇佐美春がおすすめを紹介していくコーナーです。ですね、以前の公開収録でサミーさんと公開収録させていただいたんですけども、なんかそこでサミーさんにおすすめしてもらった何でしたっけ、なんとか診断 MBTI MBTI 診断っていうのを教えてもらったんですよ。そこで私あんまりアンケートみたいなこう答えるの得意じゃないんですけど、頑張ってねやった結果、 INFP という仲介者っていうやつだったんですけど、そこで帰ってからもう一回見てたんですよ。INFP って何なんだろうみたいな感じで。そしたらなんか INFP にもなんか2種類あって、なんか A と B だっけな。で、本来のこの INFP は、控えめでまたは静かそうに見えるかもしれませんが、心の中は情熱で溢れ、生き生きとしている人たちです。独創的かつ想像力豊かので、いろいろな空想をしながら様々な会話やストーリーを作り上げることが好きでしょう、みたいな。なんか繊細でとかなんかそういうの書いてあるんだけど、なんか A と B でなんか相当なんかちょっと書いてあることが結構違って意外と。で、私はなんか INFPA ってやつだったんですよ。そこでちょっとなんか見てたらちょっと面白かったから、ちょっと私の取説的な感じでちょっと紹介してみようかなって思うんですけど、 INFP あるある A あるあるっていうので、怒られた瞬間をへこむ、30分もすればメンタルは元通り、写真大好き、写真整理はしません。これめっちゃ当たってると思って、写真めっちゃ撮って、私すごい日常で写真撮るのになかなか SNS に上げてないし整理もしないっていう自分の容姿や服装に関わるものには財布の紐が緩む、自分の実力に自信がある、意外と心の中はわがままお姫様気質。いや、これ本当に私家族には本当に何だろう、意外とね、お姫様みたいにいろいろやってくれるのね、家族が、妹も弟もお母さんもみたいな、そんな感じで育ってきたなって思ってて、で、相手の褒めるところを見つけるのが特技。あ、これ自然とね、本当になんか褒めたくなっちゃうっていうのあるんですよ、人のことを。で、自分ならなんとかなるっしょという根拠のない自信、わかると思って。多分第三者が思うよりたくましく生きてる確かにっていう目標を高く設定して自分の可能性を信じている、うんうん、で、自分が主人公の妄想をよくする、うんうん、するかも、割り切るというより開き直ることが多い、その通り。で、自己否定はノンノン、そうそうそう、ポジティブになるように自己暗示するのが得意。あ、確かにな、ポジティブじゃないかもしれないけどポジティブな気がするっていう、こだわりが強すぎる、人気者になる妄想をよくするそうなんだ、F じゃなくて T かもと思うが、それにしては類線が危うすぎる、私天才かも、調子乗りました、はいはいごめんなさい、私天才かも、エンドレスこれめっちゃわかるかもはい、こんな感じで、こんな感じですね。ENFP ではないんだろうけど、世間がイメージする INFP にしては、愚かだよね。ん？何かあっても、最終的に、まあ、そういう人もいるよな。さて、切り替えて、今夜は妄想しますか、と。いや、これめっちゃわかるっていう感じで、B と A で全然違うこと書いてあったの。だから、なんか、そういう内向、なんか仲介者は内向的だみたいなことめっちゃ書いてあるんだけど、A 見るとなんかそうでもないような気がするっていう。ちょっと面白いなと思って、みんなに、私の取説をお伝えしました。ぜひ皆さんも、この診断ね、やってみてはいかがでしょうか以上、おすすめミハルームのコーナーでした。みはるのラジオスターツ、そろそろエンディングのお時間です。はい、エンディング、あっという間にエンディングなんですけども、そういえばお便りでマイブームの食べ物ありますかっていうのがね、そういえばあったんだけど、私タイに行ってからパッタイっていうタイの焼きそばにハマったんですけど、それで多分使われてるのがフォーだったと思うんですよ。米の麺なんですけど、それでね、フォーを買ってみたら、めっちゃ美味しくて、日本に帰ってきてからフォーをたくさん食べてるんですけど、 で食べ方が鶏ガラスープとちょっと醤油を入れて、でなんかピーナッツバターを使ってないピーナッツバターがめっちゃ余ってて、ピーナッツバターを入れるんですよ。そしたらなんかごまっぽい感じの味になるので、担々麺風の味になるっていう。で簡単で、で今キノコとかいろいろ入れたりとか、ニラとか入れたらめっちゃ美味しかったんですけど、フォーを食べてるんだけど、グルテンフリー生活したい時に、めっちゃいいじゃんっていう、ラーメンとかうどんとか食べたい時に、フォー食べればいいじゃんっていう発見をして、でとてもウキウキです。めっちゃ美味しいので、よかったら皆さんもフォー食べてみてください。それではちょっと告知をさせていただこうと思います。8月26日に宇佐美春ワンマンライブサマーミハルームが決定しております。イエーイ。ぜひ夏の思い出にサマーミハルーム来てください。よろしくお願いします。配信ライブもあります。そして11月5日6日とこのミルジェネさんの対バンライブがあるんですけども、こちらなんと 2days 出演させていただきます。こちらもぜひ来てみてください。そして9月8日に、まだ発見はされてないんですけど、イメージビデオの、イメージ DVD のイベントが決定しております。よろしくお願いします。それでは、宇佐美春のラジオスターズ、今日はここまでです。ここまでのお相手は、今日は、スコーンを食べて、アフタヌーンティーをしてきました、な、宇佐美春がお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。